が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。使徒信条を唱和いたします。566番です。 聖書をお読みします。コリントの信徒への手紙1:9-24節から27節、新約聖書311ページです。コリントの信徒への手紙1:9-24節から27節、新約聖書311ページです。お読みいたします。あなた方は知らないのですか。競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる魂、冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。だから私としては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら、自分の方が失格者になってしまわないためです。以上です。お祈りいたします。全能の主なる神様、御前に集い、あなたの御名を愛する兄弟方と姉妹方と共に讃えるこの礼拝のひとときを心から感謝いたします。主の御霊がこの場を覆い、そして私たち一人一人を導いてくださいますように、賛美を通し、聖書を通し、御言葉の取り次ぎを通して、あなたの御心を知り、そして喜びと感謝に満ちて、また新しい一週間の歩みを始めることができますように導いてください。御言葉の取り次ぎをしてくださる鈴木京子先生を、あなたが豊かに御霊で満たし、その言葉を通してあなたが御心を語ってくださいますように、どうぞ先生を尊くお持ちください。今日さまざまな理由でここに集うことのできない兄弟姉妹たち、しばらくこの礼拝の交わりの場から遠ざかっておられるお一人お一人の上に、今日もあなたが御声を語らせてくださいますように、どうぞ来週はまた多くの兄弟姉妹とともにこの場に集うことができるように導いてください。まもなくこの国の行く手を左右する選挙が行われようとしています。どうかあなたがその上に働いて、正しい指導者たちを立て、そしてこの国をあなたの御心にかなう正しい道へと導いてくださいますように切に祈ります。どうかこの礼拝を始めから終わりまであなたが導いてください。感謝と願い、イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 けでいただきまして、賛美歌322番です。
信仰生活は賞を得るためゴールを目指して走っているようなものであって常に前進しなさいという、どうしてそうなのだろうと思うのですが、フィリピの信徒への手紙の12章の13、14で後ろのものを忘れ前のものに向かって全身を向けつつ神がキリストイエスによって上から上へ召して お与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることですっていうふうなことのフィリピンの信徒への手紙も書いてますし、またヘブル人への手紙、そういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい群れに囲まれている以上、すべての重荷が絡みつく罪をかなぐり捨てて自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではないか、まあ、どうしてその信仰生活がこのようにこう節制して走らなければならないのかと思います。私たちが信仰生活に入るときは神様に捕らえられて精霊の導きで自分は弱くて罪深くて本当にどうしようもないのがっくりしていますけども、しかしそのもののためにイエス様が十字架につけてくださって十字架にかかってくださってどうしようもない私たちを許してくださって神のことをしてくださったっていうことが分かって本当に喜びに満たされます。ですから初めはとても喜んでいそいそと教会生活ができますが、それが何年も何十年もなってきますとその新鮮な気持ちがなんとなく消えてきて礼拝にこう習慣的に来るようになるっていう感じがします。そしていつの間にか不満が出てきてお互い裁き合うような状態になりやすいのです。喜びどころか慣れ慣れしく習慣的になってきてしまいがちで、本当に何で毎週礼拝をしなければならないのか、礼拝に行かなきゃいけないのかと思う時が出てきます。ところがここでは朽ちない冠を得るために節制しよう、闇雲に走ったりしないし空を打つような検討もしませんとパウロは言います。朽ちない冠っていうのは何なんだろう。それはいつも罪許されていることを喜び永遠の命と言いますが、つまりどんな境遇であっても年組を数えて喜ぶこと、どんなことがあっても平安が与えられるっていうことだと思います。一時的に競争して賞を得ても疲れ果ててただの人になってしまったら無力になります。朽ちる冠になってしまいます。しかしここで言うパウロの朽ちない冠、それはどんな大変なことが起こっても一時は焦ったり不平を言ったり不満を言ったりしますが、しばらくしてまた礼拝に押し出されて御言葉を聞き祈りをし神様の前に出ますと力が湧いてくる、神様が解決してくださるという体験をします。そのところに導かれることを目指すために すべてに節制し、自分の体を打ち叩いて服従させようというのです。どうしてその信仰生活はそんなに大変なんだろうかと思います。神様に救われたという喜びでいいじゃないかと思います。しかし第一ペテロの5章の8節に、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠え立てる獅のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っているって言葉があります。私はいつもこれをですね思い出します。うっかりしていると私を滅ぼそうとする、信仰から落とそうとする、そういうものが周りにある。いろいろな人の言葉を通して挑みかかってくる。そういう意味でやっぱりこれは戦いなんだと思うのです。私たちをいつも神様から離そうとする力が働きます。洗礼を受けて、ああよかった、救われた、感謝ですって言ってる人に限って狙われがちです。どういうふうに狙われるかって言ったら、教会は素晴らしい人ばっかりだと思って、牧師も素晴らしい人だっていうふうに思ってですね、何でも信じてこう喜んできてますが、いつの間にかどこかで牧師のあらが見えたり、エゴが見えたり、いろんな素晴らしい、あの人こそクリスチャンだと思うような人が何か自分のことだけにとらわれていたり、いろんなことが起こってきます。するとそれにつまずくのです。そして教会ってこんなとこなのか、牧師ともあろうものがあんなことしてあんなこと言ってっていう風で、なんだってがっかりして、もう私は教会行くのは嫌だっていう風に思って行かなくなった人がたくさんいます。喜んでいる人ほどサタンが狙いやすい。本当に恐ろしいことです。そして何もそれは外から来るんじゃなくて、最大の敵は他の競技者でなくて自分なのだ、自分の心です。つまずきがちでありよろめいてしまいます。倒れ息切れすることがあります。そこで信仰を放棄し、失格者となってしまいがちであります。しかし、いろいろな不足があったり、不満があったり、つまずいたりしながらも、教会に来続け、御言葉を聞き、聖書を読み続けると、目覚めることができるのです。打ち勝つことができるのです。神様に捕らえられている人は力を与えられ、ゴールを目指してひたすら進むことができます。今まで長い間の牧師の生活の中で、多くの人たちがつまずいた、もうこんなとこなんか嫌だっていうふうにして教会から離れていく人を本当に見てきました。人間ですから、牧師といえどもいろんなつまずきを与えることが多ございます。しかし神様だけは変わりがない。御言葉だけは真実である。 私もいつか話したかもしれませんが、高校生、大学生の時に信じてた牧師がとんでもないことしたっていう言葉になりました。私は本当に一つとんでもないって思って見ましたら、全部が端々がですね、やっぱりこうだああだっていうふうに全部がマイナスに見えてきますね。不思議なもんです。全てがいい、こんなとこがいいと思ったらプラスになってきます、まあ、そんなほど移ろいやすいものだっていうふうに思いますが、本当にいろんな面でがっかりしました。あの先生がこんなことをしたのか。もう私はお先真っ暗でしたけども、しばらく隣の教会、お教会ですが、どうもですね教会に行く気がしない、だからわざわざ電車に乗って他の教会に半年ぐらい通ったことがあります。しかしそれは何十年間のうちにですね、その牧師が真実を通すために自分のいろんなことを言われることを弁解しないで通したっていうことを聞いて、本当に申し訳なかったけども、ただ私がその時思ったのは、もう教会に行く前じゃなくて、いえどんなことがあっても神様は生きておられる、聖書の言葉は真実だ、だから目をつぶって礼拝だけは行くべきだっていうふうに自分をそれこそ打ち叩いて、礼拝だけは守ってきました。どんなことがあっても病気以外はできるだけ旅に行っても、何しろ日曜日の朝は主の日だ、そこを守らなきゃいけないってこう立法的ですが自分を打ち叩いてそれを守ってきました。不満に思いながら1年も2年も行ったことがあります。ですけど何しろ分からなかったり面白くなかったりいろいろするけれども、行くべきだって知った激励して行き続けてるうちに、ある時に、ああ自分の誤解だったとか、あこういうとこもあるんだとか、あこういう素晴らしいとこがあるんだっていうふうに気がつくことがたくさんありまして、やっぱりこのパウルが言う節制しなさい、口ない冠を得るために節制するのです。闇雲に走ったりしないし、空を打つような見当もしません。変に力んでですね、こうしなきゃしなきゃっていうんじゃないけども、だけど淡々と礼拝を守り、御言葉を読み、そして精一杯の献金をし続ける歩みをしなさい。自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら自分の方が失格者になってしまわないためだ。神様は素晴らしい救いがあるよって人に言いながら、自分がサタンにやられてそこでやめてしまったら失格者になる。私たちは本当に口ない冠を得ることができるということは、本当にどんなことがあっても負けず勇気を持って立ち上がるという道が与えられるということを言うのです。それを得ることが、私たちはそれを得るために一生それを目指して節制して従う、この準備をしてましたらですね、不思議なことに金曜日にあるんですよ、まあ、いろいろとおせっかいですからいろんな人に電話してあるし、先生のことで50年ぐらい前に知り合った人に 電話が通じました。96歳まで千里ニュータウンってところにの牧師がですね、この前5月か6月に亡くなられました。その先生は野口さんご存知かもしれませんが、長崎の金山町教会の東道夫先生です。でもうね、私は90歳ぐらいの時にお尋ねして、先生もうね引退なすった方がいいよって言いに行ったんですけども、きちっとした顔でね素晴らしいんですね。そしては頭は冴えてらっしゃる。ただ人のことがこう聞けないんですね、耳が悪いし。だからこう牧会の面でちぐはぐなことを言うから、人がそれこそつまずいていきます。だからだんだん礼拝に来る人が少なくなったらしいですけど、そこに私どもが清志ボクシングの母教会田辺教会で、私もちょっとだけインターンに行った時接してたクリスさんっていう女の人がいらっしゃって、その人がたまたまそこに引っ越して出して教会になっておられました。ちょうど10年ぐらい前にその人に会いました。そしたらね、私はあなたにね50年前に言われたのよ、せっかく信じるならしっかりとそれを貫きなさい、途中でやめたら何の意味もないよとかね、いろんなことを言ったそうです。私は忘れてしまってましたけど、あなたに見合って何かいろんなことを言われたことをいつも思い出してここまで来ました。で今はですね、ご主人が67歳で亡くなられてお一人です。子供さんは近くにいますが、その人がいらしたので、私はもう東先生をお願いね頼むよって言って別れたんです、10年ぐらい前にね。そしたらこの前亡くなられて、そのクリスさんの電話番号が分かったので電話したら、そういうもうね教会員は10人足らずになって、本当にみんなも年取ってきて、私が60もう70歳だ、70いくつかだけど若いぐらいよ、であなたがねお願いよって言ったから一生懸命支えました。時々転勤して教会から離れたこともあったけど、あなたの言葉をいつも思い出して、貫けなきゃダメだ、礼拝に行かなきゃダメだって言われることに励まされて、それこそ節制しながら教会生活続けたのよ。そしてここに来て重荷がいっぱいあるけども、これは神様から与えられた重荷だ、私は用いられてると思って一生懸命やって支えてきたんですね。でお子さんもないし、ご親戚の方が一人か二人しかいらっしゃらずね、もう本当にこの人は自転車で20分ぐらいのとこ通ってですね、先生を支えました、教会を支えました。で今はもう司会もするし修法も作るし会見もしてる、すごいねって、よくまあ放り出さないでやったねって私は感激しました。いろんな人が信仰を貫いていくっていうことは難しいことです。でもこの人がそういうことをしてらっしゃると聞いてですね、と私は嬉しくなりました。あなたはゴールを目指して走ってるね、朽ちない冠をいただくよって言ったら、ありがとう、子供たちはまだ教会に行ってないけども、でも何の問題もないでしょう、その家庭は。そうなの、何の心配もなく孫たちもいるけども、ちゃんとやれてる、本当にそういうふうに神様に従う歩みをしてたら、いつか子供たちのために祈ってたら導かれるし祝福があるよ。私は本当になんか金曜日から嬉しくてたまらない、そういうふうに一人で、そしてその10年前にもう何人もみんないなくなっちゃう感じなのよ。 教会に一人か二人かちゃんと神様を信じて礼拝を守り続ける人がいる、礼拝を捧げ続ける人がいたら、その教会はずっと成り立っていくんだから頑張ってねって言ったのも言ったそうです。私ね、あなたに言われたから私一人になってもやるって思ってやってるよって言われて本当に嬉しかったです。第二手テモテの4章の7節から8節にパウロは、私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人々には誰にでも授けてくださいますっていう言葉があります。パウロは最後は、まあ、牢屋の中ではなかった、でも囚われの身ですね、監禁させられてた、あるローマの家で、小さな家に監禁されてたんですが、そういう状態でありながら彼は喜びました。義の栄冠を受けるばかりですというのです。なんと素晴らしい、それこそ口に冠を得たのです。そういう意味で口に冠を得るっていうことは、どんな状態であっても喜ぶことができる、平安がある、守られる、そして人を勇気づけることができる、なんと素晴らしいものでしょう。それを私たちは心の底では目指しています。そういう意味で神様に従い続ける、そのためにはある日は行きたくない、もうやめとこうと思ったり、いろいろな思いがですね、サタンが誘ってきます。何をしてるんだっていうふうに、どう何になるんだ、教会に行ったって人数が少ないし、人に言ったってなかなか人は来てくれない、何をしてるんだっていうふうな声がささやいてきますけども、神様だけはご存知です。時々そういう素晴らしいニュースを聞くことができて、私はやっぱり神様に来ておられる、だから神様を信じ続け、礼拝をし続け、献金をし続けて、毎日を自分に襲ってくるものを金繰り捨てて節制してですね、義務的でも礼拝を守り続ける、教会の生活をし続ける、そのことが口の冠を得ることなんだということをひしひしと感じます。どんなことがあっても喜ぶことができる、不平を言うのも一日だし、喜びを数えるのも、恵みを数えて生活するのも一日だってある人が言いましたけども、本当に恵みを数えて生き、どんな状態であっても恵みを数えて生きていけたら、他の人も幸せにします。あの三浦綾子さんが癌になった時に、癌をも神様からいただいたのだっていうスパッとおっしゃった、そういうことが言えるわけです。それこそ口の冠でしょう。お祈りいたします。天の神様、口の冠をいただくために節制し走り向こうではないかと思っていますよね。私たちは本当にいろんな平らな思いが出てきて習慣的になったり、止まろうとしたり、後座りをしたり、いろんなことに襲われます。しかしあなたに導かれていることを感謝いたします。どんなことがあっても口に噛む、どんなことがあっても そういうことを目指して、それを与えようとしてらっしゃるあなたを信じて会いに行くことができますように。あなたを信じていくときに苦しみが克服され、喜びに変わります。苦しみも今のおとといの電話でも大変なことがあったけど、いろんな喜びがあるのよ、不思議なことがあるのよと言ってくれました。大変な戦いをしている人に神様は必ずそういう奇跡を起こしてくださることを感謝します。世の中はどうなることやらと否定的な思いがします。世界でもいつ衝突が起こるか、とんでもないことが起こるかと思うときに本当にじっとしてられない感じがいたしますが、神様が全てを握っておられるゆえに、どうぞ良きようにしてください。サタンのささやきによって、エゴによって、世の指導者たちがぶつかり合い、国民を、世界中の人を不幸に陥れようとする動きがありますが、神様どうぞそれを抑えてくださり、本当に目覚めさせてくださるように切に願います。また一人一人が目指して、選挙があと1週間後に行われますが、しっかりと一人一人の思いで良き指導者を、頼りになる指導者を選ぶことができるように導いてください。災害の中でまだ落ち着かない生活をしていらっしゃる方に、あなたの力を与え、より良い環境へと導いてくださるように切に願います。愛するものを亡くす人がなんと多いことでしょう。不当な事故やいろんなことで自分の子供が殺されたり、事故に遭ったり、毎日毎日ニュースが飛び込んできます。主よ、どうぞ一人一人に慰めと励ましを与えてください。病んでる人を癒してください。夏の疲れが出る高齢者の方々を守り、健康を支えてください。その方々を介護する家族の方、それぞれに、ヘルパーさん、それぞれに、あなたの助けを与えてあげてください。一週間、あなたの導きを得まして、目標を目指して、恵みをいただいて、隣人に使えるようになりますように、また、11月のコンサートのビラができましたが、それに向かって多くの人たちに伝えることができて、たくさんの人がこのところに集うチャンスが与えられますようにと切に願います。この祈り、主の御名によって祈っています。アーメン。
献金をいたします。献金は感謝の自由なさげです。ご用意のある方はお願いします。
選挙が行われています。 ありますけれど、どうぞこの国のことを本当に思いふさわしい人が選ばれますようにお導きください。この国は本当に内にも外にもいろいろな問題がありますけれど、どうぞ神様この国の平和をお守りください。使いましたものどうぞご用のために極めてお使いください。この祈りをイエス様のお名前を通してお捧げいたします。
ご起立いただきまして、賛美歌524番
Thank you.